マタイによる福音書10章の16節。いいですか。私があなた方を使わすのは、狼の中に羊を送り出すようなものです。ですから、蛇のように悟く、鳩のように素直でありなさい。以上でございます。続きましては、平山先生による、ビジョンと冒険といたしまして、説教をよろしくお願いいたします。
皆さんおはようございます。疲れてませんか？私すごい疲れてるんですよ。もう正直言うと本当にバスで昨日の夜チェンライでバスに乗って夜7時のバスで、で VIP じゃなくて普通の1号車っていうんですかね、1号棟のバスに乗ってきたんですけど、椅子が壊れててですね、息子の椅子 OK、 マッサージもついてるしいい感じでこうカッカッカッカッカッと回る、なんか私の体重が重いからかもしれないんですけど、なんかこうリクライニングするとダーンとか180度なんか回っちゃったりして、まあ一番後ろの席だったので後ろの方には迷惑をかけなかったんですけれども、まあ安眠はできないですね、バスはね。でもなんか今価格がプロモーション価格かわからないんですけど、普段630バーツが530バーツという魅力的な価格になったので、ちょっと牧師なんだからかっこよく飛行機で来ようかなとも思ったんですけど、無意識にバスを取ってまして、主はね、贅沢をしないように、導いておられるんだと思ったので、まあ息子は、またバスとか言ってましたけど、朝、横田先生のところでね、シャワー浴びさせていただいてきたので、一応元気になりましたが、ちょっと疲れてます。で皆さんもきっとね、毎日お仕事して、ね、恵みを受けるために教会来るんだけど、正直ちょっともうちょっと寝ていたかったかなとかね、遊び行きたかったなとか、ちょっともうちょっと好きなことしたかったなって思いながらそれと戦って、まあ、勝った人がここに来てるんだと思うんですけど、まあね、疲れてると思うので、まあ、ちょっと体を伸びるようにしてですね、私のためにやってください。私いつもテコンドーやってるんですけど、体操いつもやってるので、こう体を動かさないとね、ダメなんですね。私は神様じゃないので、私の前で緊張する必要はなくて、私の背後で働かれる神様に対して私たちは恐れ多い気持ちは持つべきですけれども、緊張して自分らしくない心で、まあ、礼拝をすると、本当のことを聞く、理解することが私たちできないですよね。だから、私のことも気にしないでもらって、私の背後で働かれておられる神の力に私たち、私も含めて今日私は何を語るべきなのか、もちろん用意はしましたけど、神は違うことを語らせることもありますので、どうぞ皆さんが今日聞きたいと思っているそのメッセージを私は語ることができるように、神が働いてくださるように、私は皆さんのことまだ知らないのでね、来月1ヶ月お世話になるときは少しずつ教えていただきたいと思うんですが、何も知らない中で私語るので、主に導かれなければ、私はピント外れなことを用意しているかもしれないんですね。なので、ぜひ一緒にお祈りの心を持って、私のメッセージを一緒に分かち合っていただけたらと思うんですね。では最初に一言お祈りしたいと思います。愛する全能の父なる神様、新しい朝ありがとうございます。日曜日を無事に迎えることができて感謝いたします。私たち先週一週間いろんなことがあったかもしれません。人知れず涙を流したり、悩んだり、怒ったり、悔しかったり、疑ったり、いろんな気持ちと戦いながら日々過ごして今日を迎えたかもしれません。主よ、私たちの弱さ、愚かさ、罪深さを主はあなたはご存知です。でも主は今日私たちをここに招いてくださいました。感謝いたします。どうぞ今、主イエス・キリストの十字架の血潮によって清めてください。そして今、私たち全ての背負っている重い荷物を主の前に下ろして、リラックスして主の御言葉に耳と心を傾けることができますように、主が導いてください。そしてこの小さなものを今日立たせてくださったことを感謝いたします。主よ、私が自分の力で語るのではなくて、聖霊様がどうぞ働いてくださり、あなたがどうぞ必要な御言葉を誠実に必要な人に語ることができますように、どうぞ今私の口を、思いを、態度を清めてくださるようによろしくお願いいたします。日本で主のご奉仕をされておられる横谷先生ご夫妻をどうぞ覚えてください。また、 いろいろなことが日本でもあると思いますけれども、その心と体を守り、無事にバンコクに帰ってくることができますように、また先生たちが帰られるまで、皆さんがこの教会を守ります。主よ、教会の頭はあなたですから、主よ、あなたにお委ねし、私たちは礼拝をし続けます。主をどうぞ祝福してください。主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。ではですね、初めての方もいらっしゃるかもしれないので、ご紹介、自己紹介させていただきます。私は平山ひろえと申します。年齢はですね、46歳です。若ぶってます。はい、許してください。今私は、タイの最北のチェンライというところにいまして、車で1時間半ぐらいでミャンマーに行けるようなところに住んでいます。ゴールデントライアングルの近くです。今日は主人はちょっと来てないんですけれども、いつかまたお会いできたらと思っています。今日はですね、本当に日本語で礼拝できるっていうのがとても嬉しくて、ちょっとこんなに日本人の方、まあそうじゃない方もいらっしゃいますけれども、でも日本語でね、日本人の方が多い中で礼拝できるってことは、もう私も息子も、本当に正直感動してます。チェンライは私たちが来た2年3ヶ月前は300人の日本人が在住していると聞きました。今はですね、600人ぐらいじゃないかと言われています。で、チェンライはその10倍の6000人と言われていて、バンコクはそのさらなる10倍の6万人と言われていて、まあ今はもっと多いかもしれないですけれども、まあそれで比較するとですね、まあどれだけ田舎なところに私たちが住んでるかっていうのがちょっと想像できるんじゃないかなと思うんですね。今私たちはほとんど日本語は使っていません。なので、ちょっと変な日本語をかもしれませんが、皆さんのさらなる高い知的レベルで理解していただけたらと、思っています。私はですね、2年3ヶ月前に、それまで牧会をしていた教会、開拓してたんですね、埼玉県で。そこを辞めてですね、そして主人のビジョンに従って、チェンライというところに来ました。タイも初めてだけど、チェンライも初めて。でも、飛行機で地面に降り立った時、ここだって思ったので、きっと神様が召された地だろうとは思ってるんですが、でも今はビザの問題などがありまして、私たちいつまでいられるか正直わからない状況の中にいます。でも、これからお話ししますけれども、そんな不安定な中でも、私たちは礼拝し、神を忘れてはならないということも経験していますので、それを一緒に分かち合いたいと思うんですね。で、私はそういうわけで主人のビジョンに従って赤族を助けたいという思いを持って来た主人のビジョンに従ってきたので、まあ私は自分のビジョンはある意味捨ててきたんですね。なので、はっきり言ってタイに来るビジョンは何かって問われると、私は基本的になかったんですね。名番っていうか、主婦っていうか、まあ旦那さんを助けて、まあ願わくば日本人がいれば日本語教会でもいつかできたらいいかなーなんていうふわふわっとした甘い考えで来たんですけど、行ってみたらどこにも日本人がいないじゃないかと。そして最初買い物しようにも英語も通じない。まああえて言えば中国語はまあなんとか通じるかなと。でもやっぱりタイ語はできないときついと。だから最初はちょっと引きこもりになっちゃいましてですね、買い物に行くのが怖いんですね。でスーパーとか大きなところはなくて、市場ですね、タラーしかないんですね。で、タラーだと、なんか最初の頃は日本人だって分かると値段をふっかけられるから、日本人に見られないように、タイ語だけ話すようにって言われたんですけど、タイ語ができない、タオライカだけは習いましたけど、その後言われた言葉が分かんないと、コミュニケーション取れないですよね。で、向こうは、パサノアって言いまして、北タイの方言なんですよ。だから、例えば、イーシッパーって20バーツですよね。サオバーって言われちゃうんですよ。サがつくから30バーツかななんてね。30バーツ出すと10バーツ送り返って、10バーツのことサオバーって言うんだとかね。そういう風な生活の中で、まあ、正直恐怖があって、だから、本当に日本では牧師ってやってたんですけど、チェンライに行ったらもう主人の後にこうくっついていかないと、外に出られないような、まあ、暗い1年目をね、私はちょっと迎えたんですね。皆さんはいつバンコクにいらっしゃったのか私ちょっと知らないんですけれども、 どうですかね、バンコク、特にプロンポンあたりは日本人がたくさんいらっしゃるので、あんまりこう、タイ語ができなくても、日本語だけで生活ができるのかなとか思う。でもやっぱりこう、日々の職場だとかね、普段一人でどこか行かれるときにはこう、やっぱりこう、文化の違いとか、いろいろな形でこう、裏切り感だとか、失望感とか、うまくいかない日本とはやっぱ違うなとか、また逆に楽しいこともあるかもしれないですけれども、まあ辛い、こう、違いを感じて、ちょっとがっかりしたことって誰でもあるんじゃないかなと思うんですよね。私は多分、ちょっと高ぶってたのかもしれないですね。それで、最初のチェンライの時、チェンライでの初年度は本当に引きこもりになって、恥ずかしい話、牧師でありながら、やっぱりこう、鬱のような感じでこうなってしまって、信仰って何だろうとかね、疑いとか、妬みとか、怒りっていうものと、すごく戦う一年間でした。今日の御言葉をもう一度読みますね。イエス様の言葉です。いいですか？私があなた方を遣わすのは、狼の中に羊を送り出すようなものです。羊。ああ、ね。イエス様よくさ、クリスチャンを羊に例えるな、私そう思ったんですね。ああ、私は羊だなって。まあ、可愛いもののイメージの方じゃなくて、弱い方のイメージの羊だなって思うんですね。羊の特徴って皆さんもうご存知かもしれませんが、一匹でこう行動しないんですよね。団体行動ですよね。それがなんかずっとこう下向いてるんですよね。バンコクに羊がいるのか私わかんないんですけど、チェンライはいっぱいいます。道端に、うちの家の向かいには馬が草を食べてます。もうちょっと行くと、今度牛が草を食べてます。それで、馬がね、よく道路にこう出てくるんですね。それで、こっちは鉄の塊の車に乗ってるわけですよね。おい、どけよって思うわけですよ。で、パッパって軽く鳴らすと、その飼い主が、あんたが迎えして行けよって言うんですよ。ええー、とか思って、馬優先かい、ここはとか思って、こうやるんですね。まあ、それだけ動物が多いんですね。で、私もこの間イミグレーションに行こうと思って、車をバーって飛ばしてたら、ストップがかかっちゃって、ちょっと急いでんだけど、と思ったら、ヤギと羊の集団がダダダダダダダダダダと通るところで、待たなきゃいけなかったんですね。でも、すごいたくさんいたんで、ちょっと面白くって、イミグレーションで用を済まして帰ったら、まだ歩いてたんで、こっそり車で後ついてったんですね。うん。そしたら面白いんですよ。どんどんどんどんね、この、なんかわかんないけど、この集団心理っていうんですかね、このまっすぐ行かなきゃいけないのに、どんどんどんどんみんなで回っていっちゃうんですよ。え、そっちじゃないんじゃないかなって私もわかるんですよ。道じゃないと帰ってくるわけですから。でもどんどんどんどん行っちゃうんですよ。で、遠くから羊飼いみたいな人が、羊飼いって言って昔のこの棒ついたよくね、カードかなんかにこう書いてあるような、可愛い羊飼いじゃなくて、オートバイかなんかで、ああとかってなんか男の人が叫んでるんですよね。それ聞いて羊がブブブブブブってこう向きを変えて、それで羊飼いの方にダダダダダダダダって行くんですよ。はあ、私その時、ヨハネの福音書の十章にね、羊は私の声を聞き分けますってイエス様言ってる、お、まさに本当だとか思って、ああ、私はちゃんとイエス様の声を聞き分けてるかな。そういうふうに、まあ、自然の中で私は感じたんですね。羊は、羊飼いが目を離すと、すぐに道を外してしまう。そして一匹では行動ができない。そんな羊に、イエス様は私たちを例えてるんですね。これ、全然誇れないですよね。弱くて、ある意味愚かで、視野が狭くて、間違いやすい。ね、そんなイエス様、私たちのことを弱く例えるけど、羊っていう動物、それ可愛いですよね。そこに、なんか、イエス様の愛を感じるんですね。弱くてダメなんだけど、うん、大好きだよ、拾え、みたいな感じで、皆さんのことも語りかけてらっしゃる。私たちはイエス様その愛にね、目を向けたいなって思うんですね。じゃあ、次の御言葉を読むとですね、狼の中に私たち羊を繰り出してるんだよってイエス様言ってるわけです。ああ、羊にとって狼っていうのは何ですか？最悪な敵ですよね。もう大体捕まったら無理ですよね。パクですよね。この間ですね、うちの庭の隣が私、うちのオーナー、貸し屋なんですが、オーナーの鶏小屋が隣にあるんですね。鶏小屋って相当大きいんですけど、30羽ぐらい、 まあ、鶏がピッピッピッピッピッピッピッいるわけです。で、うち、動物飼ってないので、もううちの柵を越えて、で、私たちが有機肥料を作ろうと思って、生ゴミを庭にポッポッポッポ捨ててるわけですよ。で、それがこう、腐る前にですね、次の日の朝、彼らのブレイクファーストになってるわけですね。ファミリーで鶏とかコッコッコッコッコッコって来て、うちの庭で食べて満腹して帰るわけです。それでまたオーナーが餌あげてるのに食べてるから、ぐぐぐぐ太っていくわけですけれども、その鶏を狙ってですね、シベリアンハスキーというね、でかい犬が3匹、3頭って言った方がいいのかな、飼ってる家がうちのちょっと上にいまして、ものすごい速さで坂をドドドドドーって降りて、簡単に柵を乗り越えて、わっ、カカカカカカって言ってる中で、好きなヒヨコを捕まえて、食べるんですね。で、見たくないんですけど、うちの庭に連れてきて、うちの庭で食べるんですよ。おいって言って、棒を持って、パパパパパってやるんですけれども、もう食べちゃってるのはしょうがないですよね。まあ、一応オーナーにこういうことで報告して、まあ、上の人たちはフランス人の夫婦なので、まあ、英語しか通じないので、通訳に入って、まあ、一応弁償したりだとか、いろいろありましたけど、結局は、まあ、シベリアハスキー3頭ね、鶏のすぐ横で飼ってたのは無理な話で、シベリアハスキーも生きるためには仕方ないですよね。うん。なので、まあ、彼らは引っ越していったんですが、まあ、そんなの見たら、もう、鶏は、太刀打ちできないですね。シベリアンハスキーも、カーなんてやっても、無理なわけで、食べられちゃうんです。ね。羊と狼の関係も同じで、どんなに羊が、ね、いや、私は美味しくないですよって納得、ね、説得したって、そんなの狼はしたことじゃないのに、うまそうだ、シャッ食べてしまえば終わりなんですよね。私たちにとって最大の敵っていうのは、誰でしょうか？サタンですよね。サタンって、どんな存在ですか？人間じゃないですよね。人間だったら私たちお金とか学歴とかいろいろな経験を使って太刀打ちできるかもしれない。でも人間じゃない超人的な、それも悪いことばっかり考えている存在に立ち向かって来られた時、私たちの力では無理。だからイエス様は狼の社会の中にクリスチャンの羊を食い込んでるんだよっていう、そういうこと。人間が悪いんじゃなくて、その背後で働いてるサタンは、あなたたちじゃ全然叶わない。羊が狼に立ち向かおうとしてるようなもんなんだよって教えてるわけですよ。だから、その次に、蛇のように悟く、鳩のように素直でありなさいという答えを与えてくれてるわけです。でも、はっきり言って、わかんないって感じですよね。ほんと。ヘビうちにもいるんですけど、あ、飼ってませんよ。勝手にいるんですね。はい、共存ですね。うん。で、こう、門をね、こう、友達がうちに来た時に、帰る時に、門を開けてあげたら、危ない危ない危ないって言うんですよ。何が危ないのって言ったら、色が同じで分かんなかったんですけど、門のとこにこうやって絡みついてたんですよ。で、一応、チェンライにヘビの 70% は毒ヘビだと言われているので、まあ、どんなに小さなヘビでも、なんてやっちゃいけないんですね。もう、防火なんかで対峙するしかないんですね。そして、ヘビも頭がいいので、見てます。こっちが素手で向かってきたら、向かってきます。特にコブラなんかは危ないですね。うん。でも、こっちが武器を持っていれば、逃げるんですよ。見てるんですね。ヘビはわかるんですよ。こっちが強気で、はーんなんてね、言うとね、シュシュシュシュシュシュってすごい速さで、動植の中に逃げ込んじゃって、もうわかんなくなるんですね。うん。でも、私たちが素手で、怖がりながら、なんて行くと、もう向こう、あ、向こうヘナチョコと思うから、噛んでやれと、カーってヘビ、コブラのこんな膨らませてね、来るわけですよ。うん。ヘビは頭がいいです。ね。でも最初私この歌詞を読んだとき、ヘビって言ったアダムとエヴァのね、時のね、ヘビのイメージがあって、で、今の家も、去年本当は、今もう6ヶ月経つんですが、その前からのその今の家は見つけてたんですが、最初に見に行ったときにヘビがいたんですよ。家の中にね。それで、あ、なんかここはサタンの家かもしれないとか思って、ちょっとこの家はキープして保留にしとこうと思って、それからずっと借りてなかったんですが、まあ最終的に祈って、そしてまたもう一度見に行って住むことにしたんですが、あんまりいいイメージは私はヘビっていうものにないんですね。でも、イエス様がヘビのように悟くって、これいい意味で言ってますよね。うん、ヘビ、ね、私は悪いイメージだったんだけど、イエス様は上手にヘビも神様が作ったんだ。そんな風に思い込まないで、蛇の長所をちゃんと私たちに分かりやすく教えてくれています。昔の人は蛇というと、機敏な動物だと考えていたそうなんですね。うん、確かに機敏です。そして賢い動物だ。 で、昔、エデンの園では美しい動物だったと思われますね。だからアダムとエヴァは誘惑に負けてしまった。エヴァなんか女の人美しいもの好きですよね。蛇は多分昔はとても美しかったんだと思うんですね。呪いね、やっぱりこうサタンの手下としてやっぱり働いてしまってからはやっぱり形が見にくくなってみんなに嫌われる動物になってしまったけれど、昔は美しかったね。そのような蛇、イエス様ここではいい意味で使っています。蛇のように賢く、そして鳩は今でも平和の象徴ですよね。鳩のように素直でやりなさい。わかるんだけど具体的にどういうことっていうことを私は、ずっと悩んでました。わかるけど具体的にどういうことなのかな。私たちが蛇のように、そして鳩のようになるっていうことはどういうことなのか、どこを見たらわかるでしょうか。私、この間先週は飛行機でね、水曜日と木曜日お祈り会出させていただいて、その時お会いした方と会えて嬉しかったんですけれども、その時にちょっとある方がね、なんかある人の本を読んでてそれは良くないみたいな話になったんですよね。でその時に、ダメよその本ダメよみたいなことで、ちょっと神論のなんかこう論議論みたいな時間にちょっとなったんですね。それはとてもいい時間だったと思うんですけど、そこで私が考えたのは、いい本いっぱいあるし、そして有名な頭のいい牧師先生はたくさんの本を書いている。私たちそれを読むのはとってもいいこと。それでそれに疑問を持ったりするのもいいこと。でも、それに変わる書物はないということを私たちは覚えなきゃいけないということですね。そして、いい本だと言われている、どんな尊敬する本、先生が書いた本でも、その先生の意図する目的に沿った本というのは書かれているので、もし私たちがその目的に沿ってない考えや希望を持って読んだ場合、合わないわけですよ。ね。それはその先生のせいとかじゃなくて、タイミングや、やっぱりちょっと違いがあっただけのことで、どっちも悪くない。でも聖書は、万人の人のために、神の霊界によって書かれた唯一の真理の書物なので、誰が読んでも OK。ね。でも、一人で読んだらどうかなっていうところは少々あります。もちろん一人で読む時間は大事ですけどね。チェンライで私、今新しく出会った韓国の宣教師がいて、その宣教師からボランティアビザを出していただいて、今一緒に働いてます。その教会は 90% 子供の教会なんですね。4歳ぐらいから16歳ぐらいまでの、でそのテコンドーからこう導かれた子たちが多いので、男の子が多いんですね。まあ、それでこう若いとこう美しくなってるわけ、嘘ですけどね、なってるわけですけれども、まあ、そこの子供がこういうブレスレットも作ってくれて、日本に行く前に行ってプレゼントしてくれたので、まあ、年がいもなくと思われるかもしれないですが、ちょっと大事にしているんですけれども、その教会の、まあ、中心的な人物であった方が、まあ、ちょっと今、来なくなっちゃったんですね。でも、その方が言うには、今、仕事で忙しい。でも、僕は毎日聖書を読んでるから、別に問題ないでしょ、先生。っていう言い方をしました。韓国の宣教師は本当にシアチャーですよね。心が本当に辛くて悲しくて、どうしたらいいのかわからない。先生っていうふうに私たちは今励まし合って祈っているところですね。まあ皆さんご存知のようにタイっていうのは日本よりも数十年遅れてますよね。今だんだんネットワークビジネスとかちょっとこう入り込んできて、それでもしかしたら儲かるんじゃないかとか、一攫千金をちょっと夢見ちゃってる。特にチェンライはバンコクと違って産業がないのでね、みんな物を売ったり、洗濯の下請けをやったり、まあ自分で何かしないと生きていけないわけですよ。そんな中で見つけた彼らはネットワークビジネスで遠くまで出かけたりして、結局大変なんですね。私たち気持ちはわかります。で、これはいい経験だからやってみたらいいと私たちは祈って待ってます。でも彼らのその教会に来ない理由は、でも毎日聖書は読んでるからいいでしょって言うんですね。毎日聖書を読むのはいいことだよ。でもだからって教会に来ないっていうのは、どうなのかなってやっぱり思うわけですよ。だからといって、教会に来なきゃいけないって言ってるんじゃなくって、私たち、もし本当に聖書を読んでるんだったら、聖書は万人の人のために書かれた、多角的にね、書かれた、唯一の真理の書なわけですよね。そこに何て書いてあるかって言ったら、集まるのをやめてはいけないって書いてあるわけですよね。だから私たち、創世記だけ読んでたらちょっとわかんないかもしれない。 ね。目には目を、歯には歯をとかね、出エジプト記でね、立法で言われちゃうと、なんか復讐していいんだみたいなね。殺したら殺し、返していいんだなって思っちゃうけど、イエス様、そういう風に言ってるけど、私たちは左の方を叩かれたら右の方を向けなさいって、新しい真理をイエス様教えてるわけですよね。そこ読まないと、わかんないわけですよね。だから、私たち、一人で聖書を読んで、一人で納得して、一人で生活するんじゃなくて、一人の聖書を読む時間も大切だけど、教会に来て、そして、完璧な教会じゃないかもしれない。牧師も完璧じゃないかもしれない。時々ちょっとつまんない時あるかもしれない。でも、私たち、し続けて、そして、大事なのは、牧師が中心の教会じゃなくてね、イエス様が頭。あと、私たちは手足なんですよ。まあ、あえて言えば、牧師は口かもしれないですね。うん。皆さんは手だったり、足だったり、お尻だったり、首だったり、するわけですよ。ね。でも、大事なのは、キリストが主なんですね。本当は私は、その牧師になった時、オレンジカフェチャーチっていう教会を牧会したんですが、主と呼ばれてはいけませんって書いてあるじゃない、聖書にね。だから、主って呼ばないで、って。ヒロエさんって呼んでね、って言ったら、なんかこう、どんどんどんどんエスカレートして、ヒロヒロとか呼ばれるようになると、ちょっと私の中で、本当はちょっと呼ばれたかったっていう思いがあったことが分かったんですよね。ヒロヒロとかあまり親しげに呼ばれると嬉しい反面、いや、一応私牧師なんだけど、とか思ってる自分がいるわけですよ。ああ、やっぱりね、謙虚にって思ってる自分はやっぱり高ぶってるから謙虚にって思うんだなって思うし、うん、やっぱり聖書の通りに生きるって人間やっぱりできないんだなと、はぁ、主よ許してくださいって、いつも、悔い改めるわけですよ。だからもし一ヶ月私がいるときは平山先生じゃなくて、ひろゆさんとか、ひろひろとか、全然呼んでくれていいんです。で、そのとき私が一瞬複雑な顔をしたときに、あ、この人今高ぶったんだなって思ってくれればいいわけです。私たちそれぐらいオープンにね、キリストだけが主なんです。だから、キリストが、この御言葉は大事。ね、すべて、使徒と予言の書にかかっています。大丈夫ですか？はい。あ、私もオフにしてないんですけど、皆さんなったら速やかに切ってくださいね。よろしくお願いしますね。ですね、そう。イエス様は、昔の旧約聖書、そして、使徒の、まあ、すべての書を本当に、まんべんなく読むように、使徒、パウロを通して、ペテロを通して語ってるんですね。だから私たち、もし、クリスチャンっていうのは、キリストの、ね、しもべっていう意味になるわけですから、私たち本当にクリスチャンなら、やっぱり教会に行きましょう。そして、キリストの手と足になりましょう。牧師を恐れるとかじゃなくて、イエス様だけを見たらいいと思うんですね。うん。そして、私たち自分のできること最善を尽くして、今日元気に生きていきたいと思うんですね。私のビザは21日で切れてしまうんですね。そんなのに私は今夜から息子と日本に行くわけです。16日に帰ってきます。もし帰ってきて、まだビザが、もらえなかったら、私たちは、まあ、19日の金曜日なのでね、その日を境に、まあ、急いでチケットを取って行って、一旦国外に出て、そして、やっぱり祈ってね、そしてその後、どうしたらいいのか考えようと思ってます。主人はね、非常に現実的、男性ってそうですよね、非常にこう、理知的、チチチチって理論的に考えて、あのさ、ひろひろって呼ぶんですよね、ひろひろはさ、大丈夫、イエス様守ってくれるから大丈夫、気にしなくていいって言うけどさ、現実問題って考えないわけにはいかないんじゃないのっていつも言うんですね。で、こうちょっと喧嘩になりそうになるんだけど、まあ、大丈夫だからってまた同じこと言っちゃうんですよ。私何が大丈夫か本当わかんないんです。だってダメかもしれない。私ってチェンマイにいたい。チェンマイにミニストリーがいっぱいある。みんなが私を必要としてくれてる。でも、神様そんなこと思ってないかもしれない。お前の代わりはいるから、一回出なさい。どこどこ行きなさい。アフリカ行きなさい。砂漠に行きなさい。ね。日本に帰りなさいって言うかもしれない。私たちその時にこだわってるものを手放して、はい、しよう。私たち知恵内に召されてると思って、確かな飛行機地に降り立った時にここだと思って来たけど、でも違うかもしれない。またはその時の飯が終わったのかもしれない。もう次の飯が私たち次に行かなきゃいけないのかもしれない。はい。私たちは宣教師です。どこにでも行きます。その時の経済もね。うん。子供の教育も、どんな家に住むのかとか。そんなこと心配だけど、でも任せますと言って私たち手放すときに、そこに平安が溢れてくる。なぜなら、思い煩わないで、死と霊と賛美のね、心を持って、いつも神様を礼拝するならば、神様、すべての私たちの思いを超えて、答えてください。ね。だから私たちは、不安があっても、 怒りがあっても、妬みがあっても、涙が流れね、止まらなくても、誰にもこんな苦しみ分かりゃしないよと思うことが日々あったとしても、大事なのは、賛美すること。ね。神様に感謝すること。先取りの信仰って言うんですよね。でもそれは、絶対に神様は私をね、こういう地位に上げてくれるとか、絶対この大学に受かるとか、絶対あなたと結婚できるとかっていうことをこだわって感謝の祈りをするというよりも、あ、神様に委ねれば、本当に心なら大丈夫っていう希望を先取りの信仰を持つということですよね。うん。私たち、右に行こうか左に行こうかいつも迷います。ね。で、もう少しお金があったら、もう少し地位と名誉があったら、打てるでしょう思います。私、牧会する前は、日本で外資系の広告代理店で働いていました。みんなが正直羨むような仕事だったんですね。テレビコマーシャルを作る仕事をしていました。そして収入も良かったです。恵比寿の新しい美しいマンションに住んで、高級な車に乗って、そしていい男がいっぱいいて、もうウハウハでした。でも私は鬱になったんですね。死にたいって思ったんですね。今日のタイトル、ビジョンですよね。私はビジョンがないままチェーネに来たと言いました。クリスチャンになるちょっと前も、私は、その時はビジョンがありました。私はいろいろなことを通して、いろんな学歴コンプレックスだとか、家が貧しいコンプレックスだとか、いっぱいありました。それを隠して、そして、あの人に勝ってやろう。この人に勝ってやろう。怒りのエネルギーで、モチベーションで、もうガンガンガンガンガンガンガンガン勉強したり、仕事をしました。どんどん地位が上がっていきました。自分の目的に達した時に、コクンって、鬱になっちゃったんですよね。もう毎日でどうやって死ぬのが一番いいかなって考えてるんですよ。包丁とかカミソリとか見ると危ない自分がいるんですよ。うん。神様から来るビジョン以外のビジョンは、きついですね。うん。私は、ビジョン持ってる男性好きです。かっこいいと思います。ビジョンのない男性やっぱり無気力で無関心になっちゃうからなーって思います。でも、ビジョン持ってればいいってもんでもないですよね。私たちは何でも自分が何かを持ったら、それを自分でグーって握りしめるんじゃなくて、神様に渡す。神様のビジョンにしてください。神様から来るビジョンにこう清めて、私たちのビジョンにしたいと思うんですね。そうするときに、私たちの人生はどうなるかというと、キリストに似たものに変えられていく。じゃあ、キリストに似たものってどういうことですか？キリストはどういう人生を歩みましたか？貧しい馬小屋で生まれたんですよね。大工の息子で、そして、8日目に割礼を受けたときに、定め物をするんですね、親がね。その経済状況に応じて。で、ヨセフとマリアは貧しかったので、鳥にはしか捧げられなかったんですね。それ、あるんですね。ちゃんと旧約聖書の規定に。貧しい家は、羊とか捧げられない人は、鳥でいいよって書いてあるんです。家はと。うん。イエス様の家は相当貧しかったんですね。その長男として、大工の仕事を30歳までやったんですよ。うん。学歴もなかったでしょう。ね。だから、30歳からガリラヤ伝道を始めて、そして、神殿で、本当に素晴らしい御言葉を語っても、こいつ誰？思われるわけですよ。御言葉だけに傾けて、霊の目で聞いている人は素晴らしい方だってわかるけれど、学歴だとか、見た目だとか、育った環境とかを全部含んでその人を見てしまったら、ヨセフの息子じゃない。大した学歴もないじゃない。貧しいし、何言ってんのこの人、誰の影響を受けてこんなこと言ってんのっていうことになるわけです。イエス様はみんなから屈辱を味わいました。みんなから馬鹿にされました。でも神の国を伝え続けました。ああ、クリスチャンの人生って、私たちだけが豊かでいいんでしょうか、ね、私たちだけ地位が高ければいいんでしょうか。もちろん神様そういう祝福をある方々には与えます。でも、そういう人はそういう人の持った責任感とか重圧があるんですね。うん。お金があるから幸せ。ね。地位があるから幸せと、私たちは地位もお金もないと、そういうふうな目で見て羨んじゃうんですけど、そういう人たちはそういう人たちの見えない非常な重圧やストレスがあるわけですよね。そう思うと、私たちは貧しかろうが金持ちだろうが、いつもクリスチャンであればあるほど、キリストに似たものになればなるほど、キリストと同じ生活を私たちはしていくんです。どういうことでしょうか。この現代社会で言えば、ね、ストレスですよね。プレッシャーですよね。もしかしたら学 会社でクリスチャンだと言えない環境かもしれない。うん、もしかしたらこう比較されて落ち込むかもしれない。時には優越感に浸って私たちは人を見下す。でも負けた時には途方もない劣等感で苛まされて、もう自虐行為に走るかもしれない。私たちはいつも弱さと戦わなければならない。クリスチャンは祝福されるべき特権を持ってるんですね。でも実際は祝福されないまま死んじゃう人もいるんですよね。私の大切な友人が去年癌で亡くなりました。この間横谷先生も別の方の話をされてましたけれども、素晴らしい聖歌隊のリーダーで、ピアノも上手で、心は優しくて私たちのことをずっと支援してくれている人でした。いつも時々手紙をくれました。一番最後に手紙をくれたのが、本当に亡くなる直前にもう字が変わってましたね。こう震える字で、すごく綺麗な字の方だったんですが、頭が痛い。彼女は一切弱音を吐く人ではなかった。ずっと癌のせいで闘病生活長いんですが、髪の毛もなくなってカツラをかぶって、でも恥ずかしがらないで教会に来て、ずっと奉仕を苦しい中で続けてました。その時でも苦しいこと一切言わなかった。でも最後の手紙には、ひろしさん、私苦しいの、頭痛いの、どうして私だけはこんな苦しみに遭わなきゃいけないと正直思うの、でもひろしさんもイエス様にだけ頼って会いに来たんだから、私もイエス様にだけ頼ってこの人生を終えるよって言ってくれたんですね。手紙書いてあって、私は彼女に間に合わなかったんですね。帰国の時に彼女に会えなかったですね。でも今イエス様のところで休んでるわけですよ。痛みも苦しみもなくて、聖書の人物もたくさん、バプテスマのヨハネなんかめっちゃくだらない理由で首切られて死んでますよね。ああ、なんか不倫の末のね、体裁を隠すためにパーンって切られるわけですよね。私たちもつまらない理由で死んでしまうかもしれない。ちょっと無免許のバイクに轢かれた私たちの人生一瞬で終わっちゃうかもしれない。チェンダイは、タイの中で一番事故率が多い国で、特にソンクランとか来ると1週間700人が死ぬっていうぐらいひどいところなんですけれども、酒飲んで運転して暴れて飛び込んで大変なことになるわけですね。私たちもしかしたらそれで巻き込まれて死んでしまうかもしれない。ああ、今までの人生何だったのかなって思うのことがたくさんあるかもしれない。でも私たちはキリストのしもべなんです。どんな終わり方したって、私たちはキリストのしもべとして今日を精一杯生きればいい、明日のことは悩むなってイエス様言ってるんだから、はい、イエス様、明日のことは悩みません、今日ベストを尽くします。じゃあ今日ベストを尽くすのはどうしたらいいですか。蛇のように悟く、鳩のように素直で。ああ、じゃあその蛇のように悟く、鳩のように素直に生きるってどういうことですか。聖書をしっかり読んで、礼拝でみんなと本当に心から神様を賛美して、神様にしがみついて力をもらって、一瞬間の力をもらって、そして恐れから解放されて、キリストの愛を持って飛び出していけばいいって言うんですよ。イエス様のビジョン、イエス様が人生を歩まれた時のビジョンは何だと思いますか。愛し抜くことですよ。周りの人を愛し抜くことでした。ある牧師が言いました。イスカリオテのユダに最後パンを渡して、あなたのしようとすることをしなさいって言った時に、あれは最後のチャンスだったっていう先生が言いました。うん、やっていいよとかそういう意味じゃなくて、もう一度よく考えてごらん。私はあなたと3年間一緒にいたんだよ。最後のチャンスを与えて、でもユダは理解することができなく、最初からそのところへ行ってしまった。でも最後まで、イエス様は私たちを見捨てない。愛しておられる。ね。狼の中に羊を送り出すと言ってるけど、ああ、一匹目がやられちゃった。まあまあまあ、あと99匹いるからいいや、って。どんどんどんどん食べられて死んでも、あ、大丈夫、大丈夫、大丈夫。イエス様、そういう方じゃない。たった一匹の羊でも探すんでしょ、イエス様。そういう方でしょ。うん。ならば、こんな狼の社会、サタンの支配する社会に私たちを送り出して放っておく方だ。そんな方ではない。だからといって悩みがなくなるんではない。聖書で言ってるのは、ね、耐え忍びなさい。狭い門から入りなさい。イエス様の十字架を背負いなさい。なんか、かっちょ悪いことばっかり書いてあるんですよ。ね。イエス様、じゃあ格好悪かったんですか。うん、ある人から見たら格好悪かったかもしれないですね。汚い格好して十字架背負って、最後苦しんで死んで、ボロボロで鞭打たれて血だらけで、でも私たちはあの姿を見て泣くんですよね。そしてあの姿を見て私たち悔い改めて新しい人生歩もう。そうだ、私は今まで自分勝手だった、もう一度死を悔い改めて、あなたのように生きていきたい、助けてくださいって私たちはあの姿を見て祈るんですよね。だからクリスチャンなんですよね。じゃあ私たちもイエス様のように生きるんですよ。もしかしたら私たち そんな迫害はないかもしれない。血だらけの人生はないかもしれない。でも、私たち日々、クリスチャンとして生きようとすると、いつも心が血だらけの時があるんじゃないでしょうか。それを隠さなくていい。教会で泣けばいい。みんなで分かち合ったらいい、正直に。誰が上とか、誰が下、誰が信仰が強い、誰が信仰が弱い、ないんですよ。私たちみんな神様の憐れみで救い出されて、悔い改めてさせていただいて、それも自力じゃない。神の導きで、ちょっと普通の人でも早めに、イエス様信じただけ。私も優秀だからじゃない。いや、もう、もしかすると、最も愚かなものを神は選んで立たせた。うん。そしたら、私じゃなくてキリストが輝くじゃないですか。平山先生はなんだかちょっと変だけど、でも、語ってることはイエス様だなって思うなら私はいなくてもいいんです。私の名前は消し去ってもいい。イエス様だけが輝けばいい。私たちみんな同じですね。日々、普通の仕事をして、ね、いわゆる献身者じゃないかもしれない。そのこと関係ないですよ。私たちみんな狼の社会の中に生きている弱い羊です。ね、羊は集団で生きて、正しい道で歩むためには正しい羊飼いが必要。そのためには教会が必要ですね。どうぞ、皆さん、教会生活を大事にしてください。私、来月1ヶ月ね、お世話になりますが、私は大したことない。でも、私も、キリストの手足になりたいと思って、お手伝いさせていただきますので、どうぞ、一緒にですね、横谷先生がいない間も、礼拝を守って、そして苦しい時は、ぜひ、水木の祈り会も来てください。もし無理なら、私、来月は、1ヶ月、横谷先生の家にいますので、連絡してください。どんな話でも引き受けます。私もいつかね、明かししたいと思いますけれども、もう毎晩ディスコでね、踊って、まあドラッグはやらなかったですけど、それ以外のことはほとんどやったという、まあ犯罪に近いような、前科はないんですけれども、心では前科持ちですね、かなりね。うん。どんな話でもほぼ大丈夫ですので、おーって驚くことあるかもしれませんけれども、それは私が年取った証拠だということでね。うん。本当に正直でありたいと思いますね。隠す。それから秘密の扉を作ることは私たちはやめたいと思うんですね。正直私もですね、チェンライに行ってね、本当かっこいいんですよ、家族って。本当ハンサムな子が多いんですよ。一瞬でときめくわけですよ。うちの旦那でもいい男だなと思うわけですよ。うん。でもね、やっぱり、この人と何かあったらって考えると、できないでしょ？ねえ、体は、こう首から下はね、いろいろ思うことあるかもしれない。男性だって好きな人見たら、ああと思うかもしれない。タイの女性綺麗な人いっぱいいますもんね。でも、私たち、お金の誘惑、性的な誘惑、ね、お酒も、ちょっとならいいかもしれないけど、飲みすぎて暴れちゃったりするかもしれない。簡単にドラッグが手に入る社会かもしれない。でも、私たちは、それらを立法的に、やっちゃいけない、やっちゃいけない、やっちゃいけない、じゃなくて、もしそれに手を出したら、イエス様ここにいたらどうするかな。私たち、もしイエス様が目の前にいたら、絶対やらないことってあるじゃないですか。ね。私たちイエス様見えないから、いないことが前提になって、私たち自分の考えでこう判断していいこと悪いことって考えてるけど、そんな常識論、ある意味、取っ払えっていう、本当なんですよ。この狼の社会の中で作った常識は、サタンが喜ぶ常識なんですね。うん、わかんなきゃ、バレなきゃいい。ね。私たち、今、チェンライでいる問題は、一番大きな問題、賄賂の問題があります。賄賂さえ出せば、私たちはビザが簡単に取れるんです。うん。ある宣教師は、いや、これは賄賂とは言わない。知恵だと。うん。これを出して、そして私たちは、主の働きをしなければならないという人もいます。私たちは貧乏だから出せないというのもあるんですけど、貧乏で感謝ですよね。出さないという現実が感謝ですね。うん。私たち出せないし、出さない。たとえ追い出されても、私たちは、イエス様がここにいたら、うん、払っちゃい、払っちゃいなんて言わないじゃないですか。っていう基準に立った時に私たちはいろんなたくさんの誘惑や問題がちょっとずつ解決していくんじゃないかと思うんですね。で、お手でそばにイエス様を感じられない時、聖書を読めばいいですよ。ね。聖書が分からなかったら教会の牧師に聞けばいい。また詳しい友人に聞いたらいい。正直私これ信じられないんですとか、正直これ分かんないんです。言っていいんですよ。教会歴私30年なのに今さこれ分かんないって言えません。いや、言っていいんです。全然いいんです。牧師だって分かんないことたくさんある。もしかしたら天国に行って、すいません、間違ったことを教えてましたって言っちゃってるかもしれない。ね？うん。これで横谷先生も、牧師も、もう牧師を 90% 信用してくださいと。でも 10% ぐらいはもしかしたら間違ってるかもしれないって言ってました。ああ、人間ですよね。うん、死をお許しくださいというところです。だから、教会みんなで支えないと間違っちゃうんですよ。牧師が権威を持っちゃってね。ああ、こっち行くぞーって。イエスもこっちって言ったら、こっち行っちゃうかもしれないですね。牧師の魅力でね。うん、ダメですね。教会はイエス様を中心になければならない。そしてみんなで同じ志。そう。イエス様が与えたビジョンをもとに生きていくなら、それは人を愛し抜くことです。 愛し抜くっていうのは、なんか施しをするとか人に優しくするって、そんなレベルのことじゃなくて、徹底して私たちは御言葉に誠実に生きるときに愛の難しさが分かります。愛ってどういうものなの、愛の定義ってすごく難しいですよね。私たちそれを一生かけて考えて、それには聖書を読むしかない。それはダサいことに思うかもしれない、でもかっこよく聖書を読む方法もあるんです。私たちはね、教会に行くこと、クリスチャンであること、聖書を読むこと、礼拝に行くことをダサいと思っているこの常識論から、私たちは脱却してかっこいいクリスチャンになったらいいんですよ。かっこいい教会を作り上げていったらいいです、みんなで。そしてイエス様を信じることってナイスだね。そういうふうに私たちがなればいいんですよ。見た目のことじゃない、心ですよね。私たち心が輝いている人、本当に正しいビジョンに立っている人って かっこよく見えると思いませんかね。私たちそうありたいですね。人のモノマネじゃない、人の比較じゃない、それでこの世の価値観じゃない、この世の常識じゃなくて、すべてを捨てろと言ってるのではなくて、この世の常識を私たちはキャッチして知っておくことは大事ですね。それは知恵です。でもそれを真似て、またそれを前提に人を裁いたりしてはならない。そして自分を落としてはならない。神が選んだお一人お一人、尊い尊い素晴らしい高価な私たちは存在ですから、自分を貶めて落ち込んで勝手に神から離れる生き方は、それもまたサタンの策略ですから、私たちどんなものでもそのままのありのまま礼拝をし続け、どんどんキリストに似たものとなって、苦しい人生だけれども共にキリストがおられます。そして貧しくても豊かな心を持ってたイエス様、悲しいことがあって裏切られてもいつも喜んでおられたイエス様のように、私たちは生きていきたいと思います。お祈りいたしましょう。愛する父なる神様、感謝いたします。この小さなものを通して主が語ってくださったことを感謝いたします。この狼の社会の中にあって弱い羊である私たちを主が尊く用いてくださっていることを感謝いたします。万国は本当に多くの誘惑と問題と困難とがあると思われますけれども、その中で生きておられるお一人お一人を主は尊く用いてくださいますようにお願いいたします。今抱えているもので誰にも言えない問題、苦しみがあるかもしれません。しかし主よ、あなたが共にいて答えを与えてください。すぐに解決できない問題があっても、主が時間をかけながら共におられることの意味を教えてください。私たちが求めている答えはすぐにはないかもしれないけれども、主が一番ベストな答えとその生き方と志と与えてくださいますから、私たちが見るべきものはイエス・キリストのみですよ。イエス・キリストの十字架の血潮によって日々清めてくださって、正しい志を持って、私は正しい、私たちは本当にサバンナやアフリカへ行くような冒険ではなくて、この心の砂漠において正しい冒険をしていくことができる私たちの人生を清めてください。日々チャレンジかもしれないけれども、主を恐れを取り除いてください。いつも愛を与えてください。聖霊の知恵で満たしてくださるようによろしくお願いいたします。主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。